恵まれた人生へようこそ。リビングインジーザスミニストリーズはご協力くださる牧師方の聖書メッセージをお届けしています。この聖書の学びを通して主イエスにあるあなたの人生がますます豊かにされるでしょう。どうぞあなたの心と聖書を開き、神の御言葉の祝福をお受けください。
おはようございます。イエス様が山の上で語られたお話、山上の説教とか山上の水訓とか呼ばれていますが、皆さんと一緒にその最初の部分から8つの幸い、八福シリーズとして語らせていただきました。それで終わりのはずでした。そして今度は旧約聖書に行く予定だったんですが、どうしてもそれで終わることができなくなってしまいました。この8つの幸い、それはイエス様を信じる者がどんな心、どんな性質を持っているべきかが教えられているところなのですが、するとそのような性質を持って今度は具体的にどのように生きるべきかがどうしても問われる必要があるのです。そしてイエス様はそれについてその後の部分から語っていますので、どうしてもせっかく三条の説教の最初の部分を学んだのですから、具体的にそれをどう生きるかを続けて学ばせていただこうと導かれました。クリスチャンには三つの H が必要だと言われます。ヘッドとハートとハンドです。足はどこ行ったと、そういうふうに言わないでください、そういう言い方をするのです。すなわち頭でですね、神様の言葉をよく聞いてよく理解することが必要です。そしてハートで神様のお言葉を心から信じ従うことが必要です。そしてそのハンドで、すなわち具体的に聞き理解し信じた御言葉を生きる、行動するということが必要なわけです。イエス様は八福の教えの後で突然のように、あなた方は地の塩ですと語られました。今日はこの御言葉に焦点を当てて考えてみましょう。塩、塩は私たちが生きるためにはなくてはならないものです。塩分が欠乏してくると脱水症状になり、血圧が低下し精神的に不安定になり、体に力が入らなくなってしまいます。体の中に塩分があってこそ私たちは正常に生きることができるのです。そしてその塩分といっても決して大量にあるわけではありません。大人で体重の約 0.3 から 0.4%、 子供でも約 0.2% だそうです。 60kg の体重の人でわずか 200g の塩分、しかしそのわずかな量の塩分が非常に大切な役割を果たしているわけです。給料のことをサラリーと言います。そしてサラリーマンとかサラリーウーマンとか言うわけですが、このサラリーというのも塩という意味です。古代ローマ時代に兵士たちに塩を買うために与えられたお金のことをサラリーと言ったからとか、別の説ではいや塩そのものが兵隊に対する給料として渡された、塩は高価だ価値あるものだったので兵隊はその塩を持って自分の必要なものを何とでも交換できたからと言われるのです。皆さんも毎日のように食べているでしょう。サラダ、あのサラダという言葉も塩という意味です。ヨーロッパでは古くから生野菜に塩をかけて食べる習慣があったことから、このサラ野菜にかける塩、それがそのまんまもうサラダ塩という言葉が定着してしまったようです。塩は私たちの生活にとって欠かせない存在です。我が家のペットのセキセイインコの2つのカゴの中にも塩と土が塊になって、このエンドと呼ばれるものが入れられて、 よくそれを小鳥たちはかじっているわけです。鳥たちも自分の体に塩分が必要なことを知っているのです。さて、イエス様があなた方は地の塩ですと言われたとき、そこには塩の果たす様々な役割が込められていたのです。三つのこと、塩が果たす役割、第一に味をつける。どんな食物、食べ物にあっても塩分が入っていないととても食べられたものではありません。この教会の前の緑台の教会の時、お隣のパン屋さん、ソレイユさん、本当にお隣にパン屋さんがあったことはとても大きな恵みでした。だいたい毎日夕方の7時半ぐらいになるとピンポンって人が入ってくるのです。そしてその日の売れ残った菓子パンを山のように持ってきていただいて、もう本当にですね、いい思いをしました。教会の中に人が残っているとみんなに分けてですね、食べたことを覚えてる本当にですね、この千鳥台に移って一つ悲しいことは、それゆが遠くなった。遠くなったといっても歩いて3分ぐらいなので持ってきてくれないかなと思って待ってるんですけど、一度も持ってきてくれません。ある時、塩を入れ忘れた食パンが持ち込まれました。うっかり塩を入れ忘れて食パンができちゃったんです。売り物にならないので処分してくださいって持ってきてくれました。いやー、感激ですと思って受け取ったんですけども、どう食べようとしてもこれだけは喉を通りませんでした。きっと大量に捨てたと思います。塩が入っていないと食べられたものではないのです。塩の役割、第2番目に防腐剤の役割を果たします。昔、冷蔵庫がなかった時代には、魚や肉は塩によって保存されていたのです。また第3番目に塩の役割は清めるため。プロ野球であまりに負け続けるチームのベンチの前に小さな塩の塊が置かれる場合があります。まあ、今年の巨人はもう諦めていますから、見もしませんが、日本では塩が清めの儀式に用いられたわけです。それは聖書でも同じことで、さまざまな場面で塩が登場するのです。第一の味付け、レビ記の2章の13節を見ると、あなたの穀物の捧げ物にはすべて塩で味をつけなければならない。あなたの穀物の捧げ物にあなたの神の契約の塩を欠かしてはならない。あなたの捧げ物にはいつでも塩を添えて捧げなければならない。穀物の捧げ物、これは小麦粉を捧げるんですが、それに塩で味付けしたものを捧げようというのです。アウトラインには引用していませんが、ヨブ記の6章の6、7節を見ると、ヨブが友人に語った面白い言葉があります。味のないものは塩がなくて食べられようか、卵の白身に味があろうか、私はそんなものに触れまい、それは私には腐った食べ物のようだ。なんとヨブは卵の白身が嫌いだったみたいですで、君だけ食べたんでしょうか。味がなくて食べられようか、腐った食べ物のようだ。確かにちょっと臭い匂いがしますけれどもですね、味のないものは塩がなくて食べられようかというのです。確かに塩は味をつけます。第二に、塩は防腐剤の役割を果たす。エゼキエル書の16章の4節に、あなたの生まれはあなたが生まれた日にへその緒を切るものもなく、水で洗って清めるものもなく、塩でこするものもなく、布で包んでくれるものもいなかった。とても興味深い箇所です。すなわち、ここには聖書時代の中近東における赤ちゃん誕生の時の助産婦さんのする仕事が描かれているのです。へその緒を切り、水で洗って清め、塩でこすり、布で包んだ。皆さん、 今どうですか、生まれた赤ちゃんを塩でこすって塩もみすることあります？だいぶ味が出たなとですね、塩で赤ちゃんを揉むことはありませんけども、すなわちそれは消毒の役割を果たしたんでしょう。まあ、へその緒なんか切っちゃってそこに塩が染みたら痛いんじゃないかなと思いますけども、わかりません。すなわち塩はそのようにですね、この消毒また防腐剤の役割として用いられたのです。第三の役割、清め。旧約聖書の第二列王記二章のところに興味深い話が出てきます。預言者のエリシャさんがエリコの町にやってきたとき、エリコの町の人たちはエリシャのところにやってきてこういうのです。この町は住むのには良いのですが、水が悪い、水が悪いために、女の人が赤ちゃんがお腹に与えられてもみんな流産してしまう。それを聞いてエリシャは言うのです。新しい皿に塩を持って私のところに持ってきなさい。人々は彼のところにそれを持ってきた。エリシャは塩を受け取ると、エリコの泉が湧き出している源のところに行って、その塩を全部ぶちまけます。投げ込みます。それによって、その水を癒したとあります。そして聖書はこうあるのです。こうして水は良くなり、今日に至っている。エリコの町は、芳香の町とも呼ばれる、もうエリコの町に入った途端に果物の香り、オレンジなんかの香りがですね、プーンとしてくる素晴らしい緑豊かな町です。そこで、ね、エリシャの泉と言われるところに観光客は連れて行かれます。もうコンコンと水が湧き出している、まさにそこに、ね、エリシャは塩を投げ入れて、そしてその泉を清めた、癒したというのです。エリコの町は今もそのようにして栄えているのです。イエス様はこのような塩の役割をよくご存知の上で、あなた方は地の塩ですと言われたのです。この世のことを地で指しているわけです。あなた方はこの地、世にあっては塩の役割を果たすのですよ。第一に、クリスチャンの存在がこの味気ない世の中に味をつけるのだよというのです。第二に、罪によって汚れ腐敗しているこの世界が完全に腐敗しきることがないように、クリスチャンの存在がそれをとどめる塩の役割を果たすのだというのです。そして第三に、さらに積極的にクリスチャンの存在がこの世を清め癒していくというのです。さて、私たちがこの世にあって、そのような役割を果たすのだと聞くと、皆さんはどう感じますか？学校で、会社で、家庭で、この社会にあって、私が味をつけ、私が腐敗を防ぎ、私が清めていく塩の役目を果たせ。そうなんだ。じゃあ分かった。これからせいぜい塩辛い存在となって頑張ろうと思われますか？逆に、とてもとても、そんな大それた役割を果たすことはできないと気後れしませんか？それに、塩の役目どころか、自分が味を台無しにし、自分が腐敗の原因であったり、周りを怪我している存在ではないかと心配にならないでしょうか？ですから、私たちは、あなた方は、地の塩です、あなた方は世の光ですとイエス様の言葉を聞くと、そう、私もいつか地の塩としての役割を果たせるように、それを目標に世の光としての役割を果たせるように、輝けるように、それを目標に頑張ります、そう言うかもしれません。しかしよくご覧ください。イエス様はここで決してあなた方は地の塩となれ、あなた方は世の光となれと語ってはおられないのです。そうではなくして、イエス様はあなた方は地の塩です、そして来週見るところではあなた方は世界の光ですと断定されているのです。イエス様はここであなた方と言 と呼んでいるのは誰でしょう。5章の1節2節を見ると、この群衆を見てイエスは山に登りお座りになると弟子たちが身元に来た。そこでイエスは口を開き彼らに教えて言われた。その文脈の中での言葉です。すなわちイエス様のもとに群がり集まった群衆、そして弟子たちに向かってあなた方と語りかけたのです。このあなた方の中には当時のエリートたちはいません。ほとんどが当時地の民、この地の塩の地です、地の民と呼ばれて蔑まれていた人々、当時の宗教家や立法学者たちから罪人、ろくでなしと名指しされた人々、常に傷持つ劣等感の塊のような人々がイエス様に引き寄せられて群がってきたのです。そんな人々に向かってイエス様は、あなた方こそが地の塩です、あなた方こそが世の光ですと語られたのです。聞いた人々はきっと驚いたことだと思います。どうぞ皆さん、その時の群衆の一人になった気分にですね、ちょっと試してみてください。あなた方は2000年前人々からバカにされていた地の民、軽蔑された、そういう呼び方で呼ばれていた人たち、ところがイエス様はそんなあなたに、そんな群衆に向かって、あなた方は地の民ではありません、地の塩です、あなた方は闇の子ではありません、世界の光ですというのです。こんな私が、彼らはきっと驚き、そして胸を熱くしたことでしょう。ここに福音があります。地の塩になれ、世の光として輝けというのでしたら、それは福音ではなくして道徳です、倫理です、人生訓です。しかし私たちがイエス様のもとに行くとき、イエス様と共にあることによって、もうそのことによって、あなた方は、私たちは地の塩、世の光とされているというのです。私たちがこの世にあって、心の貧しいもの、悲しむもの、柔和なもの、義に飢え渇くもの、憐れみ深いもの、心の清いもの、平和を作るものとして生きていくとき、すなわちこれまで八福のシリーズで学んできたように、他の人々とは異なったものとして生きていくとき、人々は決してあなたを称賛しません、あなたを褒めちぎりません。その逆です。人々はそんな他の人とは異なった生き方をするクリスチャンを罵り、迫害し、ありもしないことで悪口雑言を浴びせかけるのです。イエス様は、あなた方はこの世にあっては迫害を受けますと語られた、その文脈、その直後で、そんなあなた方は地の塩だと語られたのです。神を信じ、神に従って生きようとするクリスチャンの存在は、この世の人々の目からすると煙たい存在、腹立たしい、目障りな存在としてしばしば映るのです。だから迫害するのです。そしてそれはまさに塩のような存在だというのです。刺激的で塩辛い塩のような存在、先ほども触れましたように、塩はほんの少量で鍋いっぱいの煮物に味をつけます。塩分はほんの少量で私たちの体の中で大きな役割を果たします。大人では体重の 0.34%、 その塩分で十分だと先ほど言いました。それを、そのパーセントをこの日本の中に置かれているクリスチャン人口に換算してみると、もしも日本に100万人のクリスチャンがいるとすれば、これは人口の中で 1% ほどです。50万人とすれば 0.5%、 30万人で 0.3% です。 私たちは日本ではクリスチャン人口があまりにも少ないので人々に影響を与えることができないと言います。しかしあなた方は地の塩だと語られたイエス様は決してあなた方は少数ではない。たとえ 0.3% であったとしてもそれで十分だ。人間の体の中で 0.3% の塩が全体を健康に保つように、そしてこの 0.3% がなければ人間が生きていけないように、この日本の中で 0.3% のキリスト者が地の塩としての役割を果たしていくならば十分だとイエス様を言っておられるかのように感じるのです。クリスチャンが地の塩としての塩気を保ってそれぞれの場所で生きるとき、あなた方クリスチャンこそ日本に味をつけ腐敗を防ぎ清める役割を果たしているのだというのです。塩は煮物の中に溶け込んで味をつけます。魚の中に染み込んで味をつけ腐敗を防ぎます。この溶け込む染み込むということが大事なのです。やっぱりこの世の中は厳しいから、クリスチャンはクリスチャンだけで一緒に生活しましょう、クリスチャンだけでいつも寄り固まって、もうクリスチャンだけのプロテスタントの修道院生活を始めましょう、 いえ聖書はそれはノーというのです。クリスチャンもこの世から離れて生活存在するのではなく、社会に、家庭に、学校に、会社に、地域に、他の人々の中に混じってこそその役割を果たすのです。静かに目立たないと形でその人がそこにいるだけで、いない場合とは比べることができないほど味のある、人を高める雰囲気が醸し出される、静かな影響力をその生き方で、その人が醸し出す雰囲気で、その何気ない行動や言葉で与えていくのです。これも引用していませんが、そこにありませんが、コロサイ書の4章の6節もとても興味深い言葉です。あなた方の言葉がいつも親切で塩味の効いたものであるようにしなさい。言葉がいつも親切で塩味の効いたものであるように。言葉に塩味をつけるっていうのはどういうことでしょうね。決してこれはからしじゃないんです。塩味です。本当にですね、この塩味が効くと酸っぱいみかんもオレンジもこう甘くなるでしょ。私は酸っぱいものはいつもお砂糖つけないでお塩をつけて食べます。スイカもお塩をつけて食べます。余計にですね、塩分によって甘さが増すのです。私たちの言葉に親切と塩味をつける、ぜひですねそれを学んでいきたいものです。山で道に迷いさまよいながら歩いているうちにとっぷり日が暮れて、ああこの山で遭難をした、もしかしたらこの山で死んでしまうのかと途方に暮れているときに、一軒の家にぽっと明かりが灯っているのを見て、助かった、救われたとですね、旅人が感じるように、その一軒の家は山で道に迷った人のために明かりを灯しているわけではありません。ただ普通の生活をしているだけです。そしてその本人が全然知らないところで道に迷った人を元気づけ救っていたのです。クリスチャンがこの世にあって地の塩、世の光としての役割を果たすっていうのはそういうことです。あなたがキリストにあって普通の生活、イエス様にある普通の生活をしているとき、そんなあなたを見て人は大きな影響を、時に大きな衝撃を、大きなそこに慰めを、大きな救いを見出すのです。問題は私たちは地の塩、世の光とされながら その塩気を保っているかどうか、光を灯し続けているかどうかが問われるのです。もし塩が塩気をなくしたら、何によって塩気をつけるのでしょう。もう何の役にも立たず、外に捨てられて人々に踏みつけられるだけです。どのようにして私たちは塩気を保つことができるのでしょう。鍵は、このイエス様のお言葉を聞いている群衆、弟子たちがどこにいるかです。群衆は4章の25節でこうあります。こうしてガリラやデカポリス、エルサレム、ユダヤ及びヨルダンの向こう岸から大勢の群衆がイエスに付き従った。弟子たちは、5章の1節、この群衆を見てイエスは山に登りお座りになると、弟子たちが身元に来た。イエスに付き従い、イエスの身元に来たことによって、イエス様は、あなた方は地の塩です、あなた方は世界の光ですと呼ばれたのです。そしてここだけが、そのところだけが、塩が塩気を保ち、光が輝き続けることのできる唯一の場所なのです。イエスに付き従い、イエスの身元に来る。そして知らされるのは、あなた方は地の塩です、あなた方は世の光ですと言われたイエス様ご自身が、私たちにとっての地の塩であり、私たちにとっての世の光だということです。イエス様こそ、あなたの人生に、私の人生に素晴らしい味をつけてくださいました。イエス様を知らなかった当時、皆さんどうでしょう。私は18の時にイエス・キリストを信じるようになったのですが、その18になるまでの私の歩みを振り返るとき、本当にそんな日々は、塩を入れ忘れたパンのようでした。意味のない、虚しい、味気ない日々を送っていたのです。確かに青春真っ盛りで、面白おかしく自分のしたい放題をしながら生きてはいましたけれども、しかしいつでもその底には、虚しさが、寂しさが、不安が沈殿しているような生活でした。本当にイエス・キリストに出会うことによって、人生に味がつけられた。毎日の日々の歩みに味わいが与えられたのです。私の人生からイエス・キリストを取り去られたら、それはまた味気ない、虚しい日々に逆戻りすることを意味するのです。どれほどあなたはイエス・キリストによってあなたの人生そのものが味わい深くされているかをぜひ考えてみてください。確かにそこには嬉しい、楽しいことばかりではありません。どうしてこんなことが私の人生に、私の身に、私の家庭に起こったのかと思うような困難に、苦難に遭遇することもあります。しかしそのような苦しみさえも、イエス様によってかけがえのない意味のある、希望のある人生の宝とさせられるのです。厳しい試練が、通らされた苦しみが、あなたの人生に、あなたの品性に、深い深い味わいをもたらすものになるのです。イエス様のもとに行くことによって、私たちは罪の汚れを清められ、どうしようもなく罪深い堕落した生き方から救い出されたのです。もしも、私が、あなたがイエス様を知らなかったら、イエス様に出会わなかったら、今、一体どこで何をしているか、私は自信を持って言うことができます。もしも私がイエス・キリストを知らなかったら、私は間違いなく酒に溺れ、ギャンブルに溺れ、女に溺れ、今は生きていなかったと思います。きっと早死にしていたでしょう。確かにイエス様こそが 私にとっての師匠の役割を果たしてくださっていることを知るのです。この私にとっての地の師匠となってくださったイエス様のもとに降り続けることによって、私自身の心とその人生が味付けられ、腐敗から守られ、清められ続けていくのです。そしてそうすることによって、私たち自身も他の人々にとっての地の塩としての塩気を保ち続けることができるのです。ある少年がいました。彼は敬虔なお母さんに育てられ、祈られていました。彼は大きな法律事務所で年季奉公として働くことになりました。慣れない環境の中で働くことに彼は戸惑いを感じていました。特にそこに飛び交っている下品な言葉に彼の頬はポーッと赤くなって、そのうち彼の目に涙がにじんできました。それを見て取った職場の先輩が笑いながら言ったのです。おい若いの、どうしたって言うんだ。おっかさんのいるところが恋しくなったのかい。少年は言い返したのです。そんなことないよ。でもね、うちではここでみんなが話しているようなことは絶対に口にしなかったよ。職場の先輩たちは一斉に大笑いしました。すると法律事務所の所長が言ったのです。みんな、この子の言っていることは正しい。この子がここにいる限り、私はみんなに言葉を慎むようにと言わざるを得ない。その瞬間から、その法律事務所の雰囲気が一変したというのです。この子は塩の役割を果たしたのです。私たちの存在が塩の役割を果たせるように、塩気を与え続けてくださるイエス様のもとに、私たちも降り続けましょう。お祈りします。天の父様、あなた方は地の塩ですと、こんな私たちにそう呼びかけてくださっていることをありがとうございます。とてもとても塩どころではない自分を知っていますが、しかしあなたは、いいえ、私のもとに来たあなたは確かに地の塩だと今日も呼びかけてくださっていることありがとうございます。なぜならあなたご自身が確かに私たちにとっての塩の役割を果たしてくださっていることを本当に感謝をいたします。あなたは確かに私たちの人生に味をつけ、私たちを腐敗から救い出し、汚れを清めてくださるお方、まさに塩として私たちを取り扱ってくださっていることをありがとうございます。どうぞ私たち一人一人がそんな塩として私たちに対してくださっているあなたの取り扱いをしっかり受けながら、私たち自身があなたからいただく塩気を今週も保っていくことができますように、置かれたところ持ち場立場は違いますけれども、どうかそれぞれのところでイエス・キリストの御そば近くに歩み続けることができますように、イエス様を思い、イエス様を愛し、イエス様に従って生きるとき、確かにそこに塩としての役割が果たせることを感謝いたします。どうぞ一人一人がキリストにあって普通の生活を人々の間で成していくことができますように導いてください。さまざまに塩は言われますけれども、どうぞお一人お一人が、私は塩なのだと自らを呼びかけながら、それぞれの受ける愛のない言葉を耐えていくことができるように、そして塩として生きる役割を果たしているのだという、どうかそんな誇りを持って歩むことができますように、お一人お一人の今から使わされていくそのところで主が共にいてくださるように、感謝してイエス・キリストのお名前によって祈ります。アーメン。
聖書のメッセージをお聞きくださりありがとうございました。あなたのご感想やご質問をお待ちしています。 ホームページのお問い合わせをクリックしてご記入の上、ご送信ください。イエス・キリストにあるあなたの新しい人生に、神様の祝福が豊かにありますように。